通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。10月14日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやいね、祝日も終わりましたけども、昨日の祝日はね、スポーツの日でしたよね。まあ、体育の日からさ、呼び名が変わってさ、いつ変わったっけって思って調べたんですよ。もうね、5年も経つんですね。2020年に名前変わったみたいなんで、いやー、時が経つのは本当に早いなっていうふうに思いますけども、そんなスポーツの日、皆さんどうですか？何かスポーツされました？まあ、普段からされてる方だったらね、別にスポーツの日関係ねえよって感じかもしれないけども、普段されない方からすると、まあ、この機会にみたいな風にね、思えるっていうのも一つのね、いい機会なのかなという風に思ったりしますが、我が家でもね、ちょっとしたスポーツをしました。ボーリングです。なんとね、息子にとっては人生初のボーリング。そしてね、僕と妻も記憶にないくらい久しぶりっていう話をしてたんで、まあ、下手したらこれは息子の生まれる前の話になってくるので、10年ぶりぐらいかなっていう話に、ね、なりましたよね。まあ、そんなこんなで、まあ、息子も初めてですし、我々も久しぶりですし、ということで、まあ、ワンレーン使ってね、ガーターフレーム付きのレーンでね、プレイしました。まあ、我々も久しぶりでしたので、当然のごとく、大した成績は出なかったよ。まあこれはね、久しぶりっていう理由で、まあ言い訳で OK じゃないですか。いやでもね、本当息子がね、楽しそうにボーリングする姿を見てね、思わずね、嬉しくなりました。まあ事前にね、テレビ番組とかね、ボーリングをするね、まあバラエティ番組とかのね、録画とかを見ながら、ボーリングのイメトレをしていたので、なんとなく息子もね、ルールというか、まあそのもの自体、空気感自体は理解してたかなっていうふうに思ったんですけども、まあね、結局ね、現場に行ってみるとやっぱり予想だにしない事件は起こるわけで、息子の投げたボールがね、遅すぎて途中でさ、ピンの前にイエーってシャッター降りてくるじゃないですか。でシャッターがね、グワーってこうボーリングのピンを倒せなかったピンを回収していくみたいな感じで、シャッターっていうか分かんないですけども、あれがもうね、息子のボールがね、ピンに到達する前にシャッター降りちゃうんですよ。だからシャッターにビーンって跳ね返されてで、何度も何度もね、こうスタッフの方に、ね、走らせてボールを取りに行ってもらってたので、これはいかんなと思って、もう途中からね、なんかね、滑り台上のこう補助器みたいのがあってさ、カタパルトみたいな感じのそれでね、ボールをね、発射してね、遊んでましたね。まあそれでもね、まあ、ボーリング終わった後に、ね、楽しかったねって言って、息子に、まあ、僕がさ、ボーリングどんな感じだった、ちょっとやってみてって言うと、もう彼はね、その発射機のことはもう全然忘れて、めちゃくちゃかっこよくね、腕をね、ブンってスイングしてくれてるんですよ。まあね、いつかね、もっとこうかっこよく投げられるように、これからもね、時々ですけども、ボーリングにね、行こうかなっていうふうに思った日でした。まあ、そしてね、こうやって彼に新しい経験をさせることができた、まあ、少しずつかもしれないけれども、いろんな経験をね、一緒にね、したいな、させてあげたいな、共有したいなっていうふうに思ってます。そんな中でね、そうやっていく中で彼がね、自分のやりたいことを見つけてくれると、やっぱり嬉しいですよね。まあ親心としてはそんなところかなっていうふうに思います。さて、そんな新しい経験を少しずつ重ねていくという話から、今日の本題にね、入りたいと思います。今回取り上げたいのは2025年10月、ね、まさに今月ですからね、新しく始まった就労選択支援という制度ですね。障害福祉サービスの制度の一環になります。まあ、これね、まあ、僕ね、その生活困窮者の福祉畑に今ずっといるんですけども、まあ、その前は生活保護なんで、まあ、に通った畑にいてね、障害福祉に関しては実はエキスパートではないんです。ただそのたくさんのね、機関を横断的にこう障害福祉、子育て、高齢福祉みたいなね、分野をたくさんの人たちと関わって調整していくっていう仕事をね、生活困窮者の福祉以外の分野でもね、僕担当としてやっているので、どうしてもね、 さまざまな分野の方々とお話しする機会もあり、そんな中でね、この就労選択支援のねお話もちらほらと小耳に挟んではいたんです。それでもね、まだまだ知られていない方がね多い制度かなというふうに思うんです。で、僕自身はその福祉屋っていうところと障害児の親としてもね、そんな感じで知っておかないとなと思ってね、僕なりに調べてみました。まだまだね、ちょっと自分の中でしっかり落とし込めてはないかもしれないけども、自分の振り返りも兼ねてのお話ですね。それでは行ってみましょう。そもそも就労選択支援って何っていう話ですけども、これまで障害福祉サービスと言われるものの中にはね、就労移行支援とか就労継続支援 A 型 B 型みたいな、こう働くことを目的にしたサービスっていうのがありましたね。今もありますよ、でもその前段階、そもそも働きたいけど自分にどんな働き方が合うか分かんないよみたいな人とか、あといきなり就労以降ね、仕事に向けてのいろんな訓練をね、特訓をしていくっていうのは、これハードルが高いなみたいな。でまずは仕事や職場をちょっと体験してみたいなみたいな、そんな人たちを支えるサービスがこれまでね、実は制度上はっきりなかったんですよ。なんで実際現場では相談支援専門員さんであったり、特別支援学校の先生であったり、ハローワークの担当者さんとかが個別に時間をかけてね、こういった支援をしていたっていうのが、実際のからくりなんですよね。これいわば制度の隙間で支えられてきたものなんですよ。でなぜ今新しくできたのかですよね。ね、ずっとやってたの、ね、じゃあそのままやれるんだったらやったらいいじゃんね。いやでもね、実はうまくいってないこともある。結局それって制度の隙間をやっていただくっていうことになるので、本当にその人その人の思いであったり時間的な制約であったりっていうところを使っているわけじゃないですか。だからどうしてもこうムラができちゃいますよね。で結局何が生まれたかというと、就労支援の入り口が分かりづらいっていう大きな課題に立ち戻るわけですよ。そういうムラをなくしていかなくちゃいけないわけですからね。障害者雇用が進んできたってね、最近よく言われますよね。障害者雇用率も上がってきてますし、はい。でも自分は一般就労を目指せるのか、 B 型の方がいいのか、そもそも働く準備ができているのか、こんな風な最初の見極めっていうのが実は難しいですよね。でここをミスっちゃうと、本人が無理をして体調を崩したりね、これ実際に障害者雇用の問題の一つとして離職っていうね、離職率っていうのがあったりしますけどもね、無理をして体調を崩したり、せっかく通い始めた事業所をもうほんと早々と辞めてしまうというケースが増えてくるわけですよ。でこの就労選択支援という制度では、こうしたいわゆるミスマッチっていうものを防ぐために設けられた新しいステップね、つまりどんな働き方が自分に合うのかを整理するための準備みたいな、そんな支援のね制度化なんですよね。じゃあこれどんな風に利用できるのかね、まずは本人ですよね。本人やご家族が様々なこれまで言っていた窓口です。市役所の障害福祉担当しているところであったり、障害の相談支援専門員さんであったり、特別支援学校の就職担当の先生であったり、病院の相談員さんとか、あとハローワークの担当者さんみたいなね、そんなところに相談していくこともあるでしょう。でそこから就労選択支援というところにつながっていくような感じかなと。働くことに関心はあるけどまだ方向が定まってないよとか、就労移行支援に行くか迷ってる、そんな段階の方が対象かなっていう感じで、最終的にねこれ、市町村ね、自治体が支給決定を行って利用がスタートすると、ここら辺は他の障害福祉サービスと同じような流れですよね。で支援の流れですよ。利用が始まると最初にアセスメントを行います。ここではどんなことをするかというと、本人の得意不得意、生活リズム、健康状態、それに働く上で配慮が必要なことなどを整理していく感じ。次に仕事理解や職場体験のステップ、見学や短期の体験を通してどんな仕事が自分に合いそうかを探っていく感じ。そして最後に振り返りと次のステップの整理。例えば就労移行支援を利用して就職を目指そうとか、まずは B 型で、就労継続支援 B 型で生活リズムを整えよう、あとはもう少しね福祉サービス外で準備していきたいなみたいな、 そんなこれからの方向性を一緒に考えていくような感じ。つまり就労選択支援というね、まあ、名前だと結局どんな仕事をするのか選ぼうぜっていう感じになっちゃうんで、まあ、その イメージ的にゴールがね、働くことみたいなね感じになっちゃうかもしれませんけども、働くことそのものがゴールなんではなくて、まあ、僕はねこの次の選択を明確にすることというのがこのサービスのゴールかなっていうふうに感じてます。でこのね、サービスですけども、まあ、支援期間がねやっぱり制度なのでありますよ。どれぐらいあると思います？ね、半年、2年、就労移行支援とか2年ですよね、3年、もっともっと、のんのんです。これね、まあ、一応今回のお話って基本的に全部厚生労働省のホームページ、あの通知とかね、そこら辺を参考に僕がバーって読んで整理してお話ししてるんですけども、厚労省の通知によると原則1ヶ月程度の利用を想定していて、まあ、必要に応じて延長も可能っていうふうにね書いてたんですけどね。なんでこれは長く通うよりも短期間で集中して方向性を整理する、そんな目的のサービスなのかなっていうふうに思いました。でね、支援を行ってくれる人たちはどんな人なのかというと、まあ、就労専門の、就労支援の専門の方々、ね、職業指導員、生活支援、あと相談支援専門員などがこうチームで支援していくような図式をね、書かれて、イメージ図を書かれてましたね。あとは体験先の事業所、学校、ハローワーク、病院、ね、そんなとことも連携して本人の希望と実際の働く環境をすり合わせていくっていうふうなことを書いてました。でね、まあ、僕考えたこの制度のメリットとデメリットなんですけど、ちょっとまだまだしっかり見えてないところもあります。今時点でね思ったのは、この制度の一番のメリットは働くかどうかを焦らずに考えられることですよね。一般を就労を目指すっていうのと就労継続支援 B 型を利用する、この間にはね、なんか言葉では A か B かみたいな感じ、まあ、A 型 B 型があるんでちょっと分かりづらいな。一般就労を何、例えばまあ一番給賃金も高いことを考えると S みたいな感じです。 S か A か B かみたいな感じでイメージすると、この SEB の中にも実は大きなグラデーションがあるんですよね。だからそこを本人のペースで整理していくっていうのがとっても重要ですし、この制度はそういったところを整理するものかなっていうふうに思います。で、事業者側にとっても本人の状態であったり希望を整理していった上で次の支援につなげられるっていうことで、まあその支援関わりの精度が上がるっていう利点があるのかなっていうふうに思いますね。まあただどうかな、1ヶ月、この1ヶ月という期間でどこまでのアセスメントができるのか、どこまでの関わりが持てるのか、見立てができるのかっていうのはちょっとね僕は疑問が残ってますけども、これはやってみないと分かんないかなとね。先進地事例もねありましたけども、ちょっとまだそこら辺はね僕イメージが湧かなかったので、もう少しね、あの自分の自治体 の動きとかも注視していきながらね、またフィードバックできればなというふうに思います。そしてね、またこんな感じで始まったばかりの制度ですから、全国どこにでもねすぐに利用できるわけではないのかなというふうに思います。市町村によっては多分ね実施事業所がまだ少ないみたいなね課題もあるんじゃないかなと。そして、まあやっぱり支援者の力量や連携の質ですよ。ここら辺はやっぱりね、まあ、制度が生まれたと言っても問われることになりますので、制度が始まったからみんながみんないい制度が利用できるっていうわけにはならない。これはね支援者として僕もね、まあ、胸が痛いところですけども、あえて言っておこうかと思います。やっぱりね支援者の力量、質の担保っていうのはすごく大事だなと思うので、僕自身しっかりね自己研鑽を続けていきたいなというふうに思います。まあ、この分野で関わってはないんですけど、どの分野でも一緒ですからね。でこれまでの違いね、ここら辺、まあ、これまでねこういった支援っていうのは初めにも言ったように、相談支援専門員さんとか学校の先生とかハローワークの担当職員さんが本当それぞれの立場でねめちゃくちゃ一生懸命サポートしてきたんですよ。まあ、だからそういったことをすでに熱心にやられてる方からしたら、何今までもやってたじゃんっていうふうに思われるかもしれないけれども、これが制度上の位置づけがなかった ね。なので今回の制度新設でその部分が正式な支援として評価されるようになったっていうところが大きな進歩かなっていうふうに思います。ですので今までやってきた方もしっかりと評価される項目が一つ増えたということでね、そういうふうに受け取ってもらえればなっていうふうに思いますね、で最後にこれからの展望とまとめですけども、このね就労選択支援というのは10月ね、まだまだ始まったばかりです。今後ね正直どんな形で定着していくのか、定着しないのかも含めて、これはね現場の工夫次第だっていうふうに思います、本当に工夫次第ではねいろんな可能性があるかなというふうに思います、厚労省の資料を見る限りではね特別支援学校のその関わり方みたいなのも書いてたりしてるので1年生の時から関わるよみたいなねこうずっとマップもあったりしたんでですねもしよかったら見てもらえればと思いますし、あとはこう医療機関のリワークとかねそういったところの連携とかそんな感じの可能性もね広がっているのかなとね。個人的には就労選択という言葉に働くことをね選ばないっていう選択も含まれていることを大事にしたいなっていうふうに思います。例えばさ、障害をね持ってる子をね持つ親御さんだったらすごく感じることかなというふうに思うんですけども、高校卒業すると多くのね今日本の方は大学に進学されるわけですよ、僕は進学してないんですけど、される方が多いわけですよね、あと専門学校とかさね、でも障害のある子って結局その高等ね特別総合支援学校高等部を卒業すると何かしらのね仕事に就いちゃうっていうのがもう一般的な流れになっちゃうんですよね。でもそうじゃないよね、他の選択肢もあるんだよね、そういったところも意識できるような制度になっていけばいいなと。働くだけがゴールじゃなくて自分らしい暮らし方をどう選ぶか、そういうね支援につながっていってほしいなっていうふうに思いますよね。そんなわけでね今日は新しく始まった就労選択支援について制度の流れであったりとか背景をねざっくりとですけどもご紹介させていただきました。僕自身もね障害を持つ子の親として、そしてね福祉の現場に関わる人間としてこの制度がねどう育っていくかをしっかり見ていきたいなというふうに思います。ね、本当現場で関わっている方の実際の声なんかもね、聞いて今後ね改めてご紹介できたらいいなというふうに思ったりもします。ということで本日もそろそろエンディングのお時間です。社会福祉士などのお気楽ラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のタダはさまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますのでよかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。